Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアップ。こんにちは、リプロの柏木です。
こんにちは、リプロの稲田です。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今週もモバイルアップデートの回なんですけれども、なんとモバイルアップデート関連のニュースをですね、本、ポッドキャスト以外にですね、稲田の方がノートでまとめ始めておりまして、先々週から、
そうですね、今週ボリューム3が出るんで、週刊モバイルアプリニュースという形でやってるんですけど、うん、まあ、一度実は頓挫してるんですよね、去年。
そうなの、
毎日書こうと思ったけど無理で、これ無理やと思ってやめてたんですけど。
毎日は確かにね、
うんうん、ちょっとやっぱ最近インプットが足りてないな、アウトプットも足りてないなと思ったんで、あの週刊モバイルアプリニュースというところでちょっと継続化してやっていくので、ぜひ皆さん読んで応援してもらえると、あの良質な記事を毎週届けるので、ぜひよろしくお願いします。ノートのリンクとかも貼っておくので、はい、うんうん、で今日に関してはそこで取り上げたニュースとかも含めて、今週あったニュースってところを絡めて、どういうニュースがあったのか、どういうことが学べるのかみたいな部分の話とかをちょっとできればと思ってます。
うんうん、うん、なので、もしあのお時間ある方はノートも見ながらで今回の配信聞いていただけると、より理解が深まるかなと思います。
はい、
で今週取り上げるニュースはいかがですかね。はい、
今週3つ持ってきてまして、まず1個目が本当に昨日の夜中に出たニュースですね、Google、うん、広告識別紙 ADID 廃止の方向性を表明。で2つ目が世界のマッチングアプリ市場を制すのは Tinder か Bumble か、うん、で3つ目がマイクロソフトモバイルアプリエコシステム再構築の意向。この3つに関して取り上げていければと思ってます。
はい、お願いします。
じゃあまず1個目が Google 広告識別紙 ADID 廃止の方向性表明に関してですね。これ本当にほやほやのニュースで、昨日の夕方か夜に Google がようやく発表して、海外のテック記事とかが夜中に取り上げ始めた記事なんですけど、まあ Google の広告識別紙、モバイル広告識別紙として ADID、 Apple 側で言うとまあ IDFA ですね、があると思うんですけども、アップルに関しては皆さんご存知の通り、2021年の4月末に iOS14.5 かながリリースされて、で、ATT が施行されたことによって IDFA はオプトインをしないと取れなくなりましたと。
うんうん、
で今回 Android、 Google 側が表明した内容は何かっていうと、プライバシーサンドボックスってものを Android に導入しようとしていて、それを行うと何ができなくなるかというと、まあ、広告識別紙とかを使ったクロストラッキングができなくなるっていうのをもう表明をしています。
おお。
まあ、なんで、要は ADID 殺すんで、状況としてはまあ同じっちゃ同じ。
あ、そうなんだ。Apple みたいになんかそのトラッキング許可みたいなのを得たら使えるとかでもないってこと？
で、そこが結構重要で、一応今、うん、あの Google の表明記事を見てる感じだと、そもそも ADID はもう廃止をする方向性ですと、
うんうんうん、
で、代替技術っていうところを作っていく予定で一応考えてるっぽいんですね。まあ、なんで Apple でいうと一応 SKAdd があったと思うんですけど、あれに似たものを作っていくっていうところは言ってはいます。
うんうんうん、
ただ Google の場合は、今ウェブ側だとクッキー廃止して、でそれをフロックに置き換えて、でもフロックダメだったから今トピックスっていうのも出てきてるんですけど、基本的にはその個人を特定しないんだけども、その人がどういう興味を持ってるとか、 何に対して関心持ってるかみたいな、興味ベース、トピックベースの、トラッキングとかできるように今進めてるので、モバイル側もそういった形で行くのはまあ多分あるんだろうなと思ってはいます。
なるほど。から特定でこの人がこれを見たとかじゃなくて、うん、今までの履歴から、まあ、ここに興味があるだろうぐらいのベースで、あの情報を持たせるっていう感じになるのか。
そうです。
なるほど。 GA とかでなんかあるこの興味がある人みたいなのが一人一人に紐づく感じなのか。
それがまさにそのトピックス側の 考え方ですね。
うんうんうん、
そして、まあ、今言ったようにそのプライバシーサンドボックスっていうのを構築していくと何ができるかというと、まあ、広告 ID、ADID とかを含むクロスアプリトラッキングの識別値なしで、動作をするものを作っていくって話をしてますと、
うん、
でかつやっぱサードパーティーとのユーザーデータの共有というのももう制限するっていう方向で言ってるので、まあ、やっぱやっていく方向としては IDFA 廃止の方向とまあ全く同じっちゃ同じになりますね。
うん、またアンドロイド側でもパニックが起きる感じで、
そうですね。でなんか細かい技術的なそのトラッキングの仕組みとかどういうふうに結びつけていくのかみたいな話に関してはあの概要欄の方に貼っておく、あのエリックさんという方が書いてる記事がむちゃくちゃ詳しかったので、その辺をちょっと見てもらえればと思うんですけど、
うんうん、
1点そのデベロッパーが知っておくべき内容としては、うん、まあ、アンドロイドはやっぱり優しいっちゃ優しいですっていうところをまあ知っといてほしいなと思ってて、
何気になる、
アップルって ATT の発表して導入まで1年足らずで行ったんですけど、まあ、延期とかあったにせよ、アンドロイドはこれから少なくとも2年間は ADID 既存の広告トラッキングはサポートしますっていうのはもう表明してます。
うんうんうん、
ここは多分揺るがない、もう。
なるほど。
でこの2年間の間で既存の ADID は用いつつ、その各ステークホルダーと代替手段を検討していくっていう風なステップを踏むって言ってるので、
うんうんうん、
まあ、あと2年間は今の技術でもいけますって話ですね。で多分それやってる間にまたあの各クォーターとか各イヤーでアニュアルであのこういう技術でやっていこうと思ってますみたいなロードマップを Google は示してくれる傾向があるので、全体的に Apple、
うんうん、
と違ってアップルいきなり導入しますって言っていきなりやるんで
確かにね、ガイドラインも似たとこあるよね。アップルさんはあって変わって、ね、Google さんは通知くれるみたいな、
そうですねがあるので、まあ、あの一応ここから2年間はいけるので、あの引き続きちょっとアンドロイド側のどういうふうに変わっていくのかってところは注視していく必要性はデベロッパーはあるかなとは思ってはおります。
広告業界の人は引き続き大変な感じですな。
ですね、
うん、
はい、一旦これが速報ですね。あとちょっと続報があったら今後も発信していこうと思います。
はい、
じゃあ2つ目のニュースですね、世界のマッチングアプリ市場を制すのは Tinder か Bumble か。ですね、はい、これあのセンサータワーが出しているデータを今回持ってきました。でこれも概要欄の方に貼っておくんですけど、あの 100% 積み上げグラフで見た際に Tinder とか Bumble とか Hinge とかの、まあグローバルで見た時にトップのマッチングアプリっていうのが MAU がどれぐらい持ってるのかっていう比率ですねを相対的に測ったものになっています。で、まあ、これとかで見ていくと、あの順調にやっぱり Bumble の比率が上がってきてはいる。ヒンジも直近1年ぐらいで結構上がったかな、この方も決めると、うんね、逆に Tinder とかに関しては順調にあのマウシェアでいうとどんどん割合下げてるって状況になっていて、もともと19年の1月とかだと Tinder の割合っていうのがこれ何パーぐらいかな、多分 85% ぐらいじゃないかな、これ見ると、
うん、
だったんだけど、 Tinder が今年の22年1月段階だと 72% になってるんで13ポイントも下がってるんですよね。
お
ー、で多分 Bumble がこれで見ると、まあ、10%、15% ないぐらいじゃないですか、 13% ぐらいかな、うん、だったのが 19% なので6ポイント伸ばして、 Hinge に関してはもともと 2% ぐらいだったのが 9% なんで、まあ、7ポイントぐらい伸ばしてるみたいな感じで、
うん、
まずそのマウの割合ですね、シェアで見ていくと Tinder は順調にシェアを下げてる、逆にバンブル品じゃ上がってるって感じになってますと、でこれが Tinder のその実数っていうのが下がってるのか、バンブルたちが上がりまくってるのかというとどっちなのかなっていうのをちょっと実数ベースで見ていきたいと思ってますと、で見ていくとあのどっちも正解だった。 Tinder も実は下がってる、-1% 成長、
うんうん、
19年1月から比較すると、-1% 成長という形で、まあ、ほぼほぼ横ばいなんですけど、特に直近1年に関しては若干あの 0% を下回っている成長率なんで、まあ、下がり 下がる傾向にあるっていう感じですね。ヒンジに関してはもう順調に成長しまくって、2019年比較でいうとプラス 344%。
すごいね、めちゃめちゃ傾斜あるね、
うん、3.5倍。ワンブルも 96% なんで、ね、まあ、ほぼほぼ2倍成長ですね。という感じで、まあ、先ほど言ったようにティンダーも下がってるし、逆にヒンジ、バンブルの追い上げもすごいという状況になってますと。
なるほど。これはティンダーがトップが世界トップだからゆえにバンブル、ヒンジに持ってかれてるって感じなのか。
追い上げられてる部分もあるとは思いますよ。この後ちょっと説明する Tinder、バンブルどっちも結構動きはあるので、多分それも影響してると思うんですけど、でもやっぱり新規獲得って観点で見ていっても Tinder って2019年71ミリオンあって、2020年は80ミリオンあったんですけど、2021年になると76ミリオンって形で下がってるんですよね。4ミリオンも失ってるのか。ただバンブルに関しては2019から21年で15ミリオン、18ミリオン、22ミリオンって形でどんどん成長してるので、新規獲得もやりつつ、でかつ、マウの低下って部分もある、リテンションできてないって部分も Tinder 側では若干起こり始めてるって感じですね。
なるほど。
じゃあなんでこういうことが起きてるのかなって部分をちょっと直近あるニュースとかも含めて考察していければと思うんですけど、まずじゃあ Tinder が結構数値下がってますみたいな話ですね。なんかそうですね、ここから話す内容はニュースと、あと僕のなんか定性的な話なんですけど、まず僕の定性的な話で言うと、なんか最近 Tinder 若干迷走してる感あるなっていうのはちょっと思ってて、
どの点で？
なんか特に日本だけかもしれないですけど、広告が結構迷走してる感あるんですよ。今までってその水原希子さんとかを使って結構ロマンス訴求とか、 なんかライフスタイルアプリっていう打ち方やってたじゃないですか。けどなんか最近出てくる広告って、なんかクリスマスにサンタが Tinder 開いてトナカイがいなくなっちゃったとか言って、どんどんなんか犬とか猫とかをスワイプしていくみたいな意味が分かんないんですよね。で最終的にこの子に決めたみたいながあった上で、最後のメッセージがなんだっけな、クリスマスに明日会える人を探すならみたいな感じで、だいぶなんか今までのそのちょっと なんだろうな、まあ、水原希子さんとか使ってる時の CM とかもそうなんですけど、なんだろう、ライフスタイルアプリとして結構ファンシーな感じだったじゃないですか、少しスクショとかも。ただ広告とかを見ると最近は結構なんかもう かなりカジュアル寄りに寄ってきてる、カジュアルな出会いになんか自ら寄せに行ってる感はやっぱあるなと思っていて、でなんか前回以前の回でも多分取り上げたと思うんですけど、結構特に海外とかだと、そういうカジュアルな出会い目的のマッチングアプリに使われるマッチングアプリ疲れが結構加速していて、まあ、そのスローデートとかブラインドデートとかが流行り始めていますと。そのブラインドデートとかで言うと、今までってそのプロフィール見てからマッチングっていうのが普通だったじゃないですか。けどそれってなんかルッキズムだよねみたいな話とかなんかいろいろあったりして、パズルを解かないと相手の顔が見えない、最初は相手の顔がパズルに追われてるみたいな、ジグゾーっていうマッチングアプリが流行ったり、まあ、日本でも結構スローデートのアプリを流行ったりみたいな感じで、かなりそういう方向に進んではいるんですね。で、まあ、その証拠に Tinder に関してはやっぱそこ焦ってるのか分かんないけども、 Tinder 自身も Tinder 内にブラインドデートの機能を入れるっていうのを表明したんですよ、試験的にやるっていうのは。
そうなんだ。
そう、実際やっぱそれはあるんで、なんか僕の仮説はなんかある程度裏付けできるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、やっぱその世界全体のマッチングアプリに対するその意識というか、マッチングアプリを介した出会いに対する求めるものっていうところが変容しているところに対して、 Tinder が今までずっと提供している価値っていうのが変わってないっていうところがまああったりはするので、そこで少し焦ってる部分はある、かつやっぱユーザーが落ちてる部分はあるんじゃないかなっていうのがまず僕の考えているところですと。
はい。
でもう1点、一応 Tinder はそういうふうに刺される理由というか落ちてしまうような理由があるとは思っていて、それが一応レポートで出てますと、
うん、
まあ、どういうレポートかというと、 Tinder がプレミアム機能の利用料金っていうのを年齢によって変えてますっていうところを告発するレポートなんですよ。まあ、でもなんだろう、年齢とか属性によってダイナミックプライシングやるっていうのはまあまあ一定はあるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、一定あるんですけど、 Tinder の場合ちょっとそれあからさますぎたよねってことでちょっと一回刺されていて、でこの調査レポートによると、その Tinder っていうのは30から49歳、なんか一定そのなんだろうな、ミレニアム以上って感じかなの Tinder ユーザーに対しては、若年層よりも平均 65.3% も高い金額でプレミアム機能を提供してたんですね。 1.5 倍以上。
なるほど。まあ、Tinder プレミアムとかじゃなく普通に Tinder として提供したと。
同じ要は課金アイテムで違う値段で提供してるって感じですね。でもうちょいその具体的な数字で言うと、特にやばかったのがニュージーランドで、ニュージーランドと年齢に合わせて25種類の価格帯があったんですよ。めちゃくちゃ細かくやってる。そうこの25の価格帯の最高と最低比べると、最低が 4.95 ドルで最高が 24.5 なんで、最大で20ドル、だから大体5倍くらいの差あるんですよね。
すごいじゃん。いいね。
まあさすがにやりすぎだよねっていう話が。
ちょっと告発されるね。
うん、
なんと、
まあ、一応なんか Tinder 言い訳はしてるんですけど、
うんうん、
まあ、その若年層ってお金ないから、お金ない段階で Tinder 使っていい出会いしてほしいから安くしてたんですみたいな言ってるけど、じゃあ、なんだろう、ミレニアム以上に高い金額で売る意味ないじゃんって話だと思うんですけど、ベースラインどこなのって話になると思うんですけど。
確かにね。
まあ、こういう話もあって、結構、調査レポートで出されたりして、結構大々的にテックニュースとかに取り上げられたりはしてたんで、まあ、なんかこういう系の話もあったりはするので、まあ、ようやく、王者の、うん、画像の部分が崩れつつあるっていうのが、まあ、現状かなと思ってはいます。
ユーザーの信頼をちょっと失ってきちゃってるんだね。
そうですね、まあ、あんま別になんかアプリもそんな変わってないですもんね、ずっとあの Tinder UI は。
確かに Tinder って言ったら、そうね、なんか劇的に何かすごい変わったっていうイメージあんまないかも。
まあ、変えられないというジレンマもあると思いますけど、ね、あそこまで定着しちゃうと、ユーザー側もそういうものとも認識しちゃってるし。
うん、おかしいね。ブラインドデートもうまくいくのかしらね、どうなんだろう。
一応そのパイロットテストでやってる時とかは、一部のユーザーからは評判はいいらしいですけど、うん、まあ Tinder が発表してるのでなんとも言えないですね。
なるほどね。じゃあまたマッチングアプリの業界も引き続き要チェックですね。
ですね。で、あのバンブルの話を忘れてたな。
あ、そうですね。
で、まあ、バンブル側はじゃあなんで追い上げてるのかって話になると、バンブル自身がちゃんといい価値を提供できてるというのはもちろんあるんですけど、
うん、
それに加えてその最近で言うとバンブルが初めて買収を敢行しました。
お、
上場後初ですね。
うんうんうん、
で買収した先っていうのがフランスを中心に使われているマッチングアプリのフルーツっていうマッチングアプリ、でこのマッチングアプリ何がちょっと特徴的かっていうと、まあ、スワイプによるマッチング UI 自体は提供はしてるんですけど、バンブルとかと同じように、
うんうん、
事前に自身のアプリ利用目的を伝えられるんですよ。カジュアルな出会い求めてますなのか、真剣な出会いなのかみたいな形で3択ぐらい出てきて、フルーツのカードで、
うんうんうん、
フルーツが書かれたカードのところを選択すると、それを選択した相手とマッチングが始まるみたいな機能になってるんですね。
ああ、なるほどなるほど。
だから一定そのやっぱり期待値があった上で出会える点で、かなり Z 世代から人気を集めているようなアプリになってますね。
うん、
でこの買収は何を意味するかってところで言うと、やっぱり Z 世代から支持を集めている部分が結構重要かなと思っていて、 Z 世代から絶大な人気を誇っているアプリっていうとやっぱり Tinder なんですよ。
ああそうなんだ。
まあ、この前のそのステートオブモバイルの2022年版の時にも言いましたけど、 Tinder ってアメリカのデータとかで Z 世代からむちゃくちゃバブル大きかったじゃないですか。利用数。
ああ確かに。そういえばそうだった。
圧倒的なんですよ。
うんうん、
でだからやっぱ Tinder 倒すためにはそこの部分を崩しに行かなきゃいけないっていうのがあるので、バンブルとしてやっぱそこ取りに行ったってのあるのかなと思ってはいます。
なるほどね。
でなんかやっぱこの辺因縁だなと思うのは、バンブルの創業者のホイットニーさんってもともと Tinder の共同創業者なんですよね。
おーなるほど。
そうなんですよ。
そういうことね。
でも別にその成長のために出てったみたいな話じゃなくって、仲違いというか、あのむしろホイットニーさんがセクハラ受けて辞めてるんですよ、うんうん、
あそうなんだ。
だからこそその女性主導のマッチングアプリっていうことでバンブルを作って成功してるんですけど、
うんうんうん、うん、
まあ、やっぱそういうなんだろう原体験というか言っていいのか分かんないけど、因縁があるからこそこの戦いはちょっとやっぱりバチバチになるのは見えてるんで、
へ、
うん、ちょっとここから楽しみって言っていいのかな襲撃に近いんだけども
うん、なんかその背景を知るとちょっとよりあの続きが気になる感じの
そうなん
です よ、ね、
ちょっとこれはね楽しみっちゃ楽しみですね、
うん、ですな。
はい、でなんか2つ目のニュースでした。
おい、
はい、じゃあ3つ目のニュースですね。
おい、
3つ目のニュースはマイクロソフトモバイルアプリエコシステムの再構築の移行。ちょっとまあ大層の名前つけてるんですけど、あんま深くは取り上げないかなと思うんですけどマイクロソフトですね、結構モバイル側では昔出遅れた経緯もあって OS 取れなかったこともあって、ビル・ゲイツも過去一番の失敗だってずっと言ってるんですけど、ここに関しては、うんうんうん、今のタイミングになってアプリエコシステム自体を再構築しに行きたいみたいな話をまあ始めてはいますと、
うんうん、
でそこに関連する事象っていうのが、まあ2つあって、1個目が、今年の1月かなに実施された、まだあれですね、承認はされてないけど実施をしますっていうふうに言った、ゲーム業界史上最大規模の MA ですね、
うんうん、
であるマイクロソフトによるアクティビジョンブリザードの買収。なんかアクティビジョンブリザードっていうとあんまり聞いたことない方もいるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、初めて聞いた
けどゲーム名聞くと絶対わかると思うんですね。コールオブデューティー作ってる会社です。あとディアブロとか、
あーはいはいはいはい、
オーバーウォッチもですね。オーバーウォッチ、キャンクラも買いましたね。キングも買ってるんでキャンクラ持ってる、ディアブロ持ってる、コールオブデューティー持ってる、オーバーウォッチ持ってるって感じですね。
めちゃめちゃすごいとこ買ったん
で。めちゃくちゃでかい。もともとそのアクティビジョンブリザードって、アクティビジョンって会社とブリザードが合併した会社なんで、まあなんか バンダイナムコみたいな感じなんですけど。
はいはい、あ、めっちゃわかりやすいね。
そうそうそう。で、その、今年の1月に 4.8 ビリオンの最大買収ですね。ほんと過去最大の。
半端ないね。
48億ドルっすよ。で、なんかその前に実施した、テイクトゥーっていう会社が、ジンが買収してるんですよ。
うんうんうん、
でその時もだいぶ激震走ってたんですよ。ジンが買収されるんだみたいな。
うんうん。
でもそれ14億ドルなんですよ。
ああ、
だから4倍弱の金額で、マイクロソフトが買収してて。
震えるわ。
そうそうそう。で、なんかまず1個目ありましたと。
うんうん。
でもう1個目が、昨日ちょうど開始始まったんですけど、 Windows 11上で Android アプリが動くようになりました。
うーん、
まあ、今までってその Android アプリっていうのは Android フォン上じゃないと動かないってところがあったので、うん、なかなか動けませんでしたと。 Windows 上で動かなかったという状況がありましたと、
うんうん、
で、過去にそのマイクロソフトっていうのは自身のアプリストア作って大失敗してるんですけど、自身のスマホも作ったかな、自身の OS か、Windows OS か作って失敗してるんですけど、今回は自身でそのアップストアとかのディストリビューションの機能は作らずに Amazon と提携してそれを行うことにしました。Amazon もずっとあの Amazon アップストアはあったんですけど、それを Windows 上で動くようにして Amazon アップストアをディストリビューターとして Android アプリを Windows 11上に配信して動くようにするっていうところを可能になりました。で、まあ、この辺の2つの事象から言える部分としては、マイクロソフトとしては確実にやっぱモバイル側にどんどん来ようとしてる。
そうだね。
まあ、今までそのコンソール、特にアクティビジョンブリザードの方で言うと、今までずっとコンソール型のゲームってところを、まあ、Xbox でやってたところはあったんですけど、まあ、今回のそのコールオブデューティーとかオーバーウォッチとかの版権をまず持ちに行くというところも含めて、何をしようとしてるかっていうと、まあ一応マイクロソフトって一応あのモバイルゲームのサブスクリプションも持ってるんですよ。
あ、持ってるんだ。
あんま有名じゃないですけど、Xbox ゲームパスみたいな、まあ、あの Google ゲームパスと同じような感じで、あの加入すればそこの中にあるタイトルは遊び放題みたいなサブスクリプションのプランですね。一応持ってたりはするんですね。なのでそこの部分でまず版権を抑えに行って他が使えないようにするってところ、プラスその Google、Xbox ゲームパスの方にそういったタイトルをどんどん追加していって、モバイル側の利用ユーザーを増やしていく動きがあるのかなと思ってます。まあ、特にそのゲームの収益、グローバルゲームマーケットの市場調査のところで言うと、あの2021年の全体のゲームからの売り上げのうち 52% がもうすでにモバイルからの、モバイルからなんですよ。
あ、もうそうなんだ。
そう。で、ゲーム、モバイルに関しては、イヤーオンイヤーで 7.3% プラスなんですけど、もうコンソールに関してはマイナス 6.6 とかになってて、PC はまだ 0.8% あの 減少なんですけど、もうコンソール全体で見るとガンガン減少やっぱしちゃってるんですよね。もう 28% しかない感じになってるんで。ってなると、やっぱりモバイル側にマイクロソフトとしてはやっぱ行きたい。Xbox も重要な事業なので。
なるほど。
とかもあって、今回の買収も起きてるし、Windows 11上で動くようにすることによって、まあ、Windows 上でアプリに対する粘着度を上げるというか、利用時間を上げるみたいな部分。まあ、OS は取れないけども、ディストリビュートの部分は Amazon と連携してやっていくみたいなところをテスト始めてるような感じになってますね。
なるほどね。Amazon の端末だったら下 Windows でも、タブレットとかでも同じアプリが使えるってなるってこと？
いや、Windows 11が入ってればいいんです。
Windows 11が入ってればいいか。
別に端末は関係ないですね。Windows 11が OS として動いてれば、Amazon App Store から Android のアプリを入れることができる。PC でも。マイクロソフトの執行役員とかの方も、あの記者会見というかプレスの方でも言っていて、何を言ってるかっていうと、まあ、自分たちとしてはアップルとかグーグルとかとは違って、あのもっとオープンなゲームの未来を作りたい、モバイルアプリエコシステムを作りたいって話を表明をしていて、でその中で最後に言ってるのが、あの現状 の 30% 手数料徴収 Xbox に関してもしてるんですけど、そこは、
そうなんだ。
そこはまあ正当化してるんですよ、自分たち自身で。まあ、そこはしょうがないと。
ほうほう。
ただ、今後、新しいストアを作っていく上、新しい未来を作っていく上では、まあ、サムデイですね。サムデイって言ってるけど、いつかは、マイクロソフト以外のペイメントシステムっていうのも使えるようにしますと。そこはちゃんと開放していく予定ですみたいな話をしてはいます。
渦中だからうちは違うよっていうのを表明してる感じね。
まあ、これが本当にやる気なのか、それともあのあくまでなんかお気持ち表明だけなのか分かんないですけど、まあ、なんか僕はまあサムデーって言ってるのは多分結構長期的なスパンって考えてると思ってて、ただまあ本心としてはやっぱり今あるそのアクティビジョンブリザードの買収がペンディングされてる部分への対応とか、あとはもろもろそのアプリストアをターゲティングした法案がどんどん今米国側では進んでるので、 そこへのなんか対応って感じはしなくもないなという気はしてはいますけど、
まあ、実質オープンなのが作られたらどんどん波及していくのかね、まあ、
どうですかね。ここまで正直 OS レイヤーモバイル側で握られて、でディストリビューター側もプレイストアとアップストア二強みたいな感じになっちゃうと、こっからひっくり返すのってなんかもう端末を全部握るか以外ないんですよね。だって、まあ、次はその、Google も結局 OS 握ったけども端末持ってなかったから端末が今ガンガン強化してるって状況で、Apple は逆に端末から始めて OS 取ってるんで、結局ユーザーが使う端末を先に取んないと OS も載せられちゃうんで勝手に、なると結構きびい感じはしますけどね正直
すごい先生的な端末を何か生み出すしかないかも。
さすがに Windows、まあ、そのマイクロソフトとしてはまたあのモバイル端末作るのはないと思うんですよ。大失敗してるんで、Windows フォンで
ねえ、まあ、
Facebook も Facebook フォンやめてますからね。
Facebook フォンなんか別だっけ。
昔あったんです一瞬でなくなった
けど、チャレンジしたんだ。
叩き売りされたけどまあその時も結局 Apple とか Google がすでにもう入ってたのと、あの Facebook とか Microsoft の機能を使うため、機能を使うためだけ、アプリとかを使うためだけに特化した OS とか端末っていらないよねって話で市場に受け入れられなかったんで、極論のその Microsoft の提供してる Office ですね、Word とか Excel とかのモバイルアプリとか PC アプリっていうのを Windows 上でしか動かないようにしますっていうふうに言っちゃえば、まあ、一応ユーザーは一定移ると思うけど、そうするとサブスクリプション型 の本体の事業の方が全部潰れるし、 Windows 自体の Windows の Office の成功要因がそれで全部消されることになるので、まあやんないでしょうねと思いますね。
どういう手を足していくか今後に注目ですね。
そうですね、はい、そんなところですね。今週のニュースはやっぱあれですね、週刊アプリニュースやっておくとそこのつながりで結構濃密に話せるからいいですね。
すごい良い、ありがとうなの ですね、皆さんもぜひあのノートの方毎週チェックいただけると幸いです。もちろんモバートもなんですけどね、はい、では今週のニュースもいかがでしたでしょうか。はい、ぜひあの今回の放送も面白かった方はぜひハッシュタグモバートでつぶやいてください。取り上げてほしいネタの方も募集しております。では今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう、
はい、また来週お会いしましょう。さよなら。You know, man.